ニュートラルなポッドキャスト with 女子自身。今回は女子自身パート2ということで、2007年9月30日カフェニュートラルで行われた女子自身の吉田美恵先生、女子フラワーデザイナーの吉田美恵先生に、パフォーマンスとしてライブ受け込みをしていただいたのですが、その時の実況をお送りします。今回は女子だけ体育館集合のお二人に実況のサポートをしていただきました。こちらライブの模様になりますので、少し聞き苦しいところもあるかと思いますが、それは私のぶに免じてお許しくださいませ。ということでライブ行き込みの模様をお伝えします。それから今回行けていただいたお花なんですけれども、ブログでお写真の方いっぱい載せてますので、そちらもぜひご覧になって、どんなお花を生けられたかっていうのも、楽しみにご覧になってください。それではどうぞ。
はい、
はい、
で11時になりましたので、そろそろ始めさせてもらおうかなと思ってます。お待たせいたしました。最初にね、
はい、
10時から
章
を書いてもらって、
はい、続きまして
生け花、お花生け込みでゲストの吉田美恵先生、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうぞ、もう全然やっちゃってください。はい、どうぞどうぞ、
はい、今回はあれですよね、生け花をしながら後ろでうちらがぐちゃぐちゃと、
そうそうそう、さっきは終わってからね、
そうですね、一通り終わってからリポートだったんですけども、一通り終わってから
聞かせてもらったんですけど、まあもう本当にライブで
伝えていこうと思います。
はい、
もう早速ザクザクと切って差し込んでい
って、緊張するよね、
うん、
空気がこう一瞬にしてこう
ちょっとこっち見ながら笑ってはりましたけど
こうさっき書いていただいた書があって、はい、こうお花が前に並んでるだけでも、
そうバケツの中にね、無造作に刺さってるだけでも、なんだかちょっと絵になる、
そう雰囲気が違うって、こうお花の力なんやなと思いますけど、
いやいや、私はもうこれ本当これが最終的にどうなるかなっていうのが楽しみ、
それが気になる。そうちょっとこれコスモス入ってるのかな、いいかな、
コスモス、
そうなんですね。
コスモスの名前が出てきたので、
はい、じゃコスモスが、今のここにあるコスモスが最後に締めとして入るそうなんで、
どういう使い方されるのかっていうのが楽しみよね。
コスモスやからね。
まだ考えてない
ライブなんで
どこで使われるかもわからないということですね。
そうですね、今使っているのが紫式部っていう実なんですけど、後で葵の上というすごく楽しみにしてるんですけど、まあ、読まわれるということで、もうズバリドンピシャ紫式部は入れなきゃなと最初から思ってましたので、紫式部という実で今作っているのが、その葵の上自身だから、病床、病に倒れられて眠っていらっしゃる姿の葵を今作り上げているところです。
農学のゲストの立花さん、飛び入り参加ですね、じゃあ。
あ、この後の農学者の方とリンクしている作品になっていくんですね。
そうですね、今日の副題で乙女心と秋の空というのをいただいてまして、それに合う能ってすごく堅苦しくて古いってイメージがあると思うんですけど、その中にもすごくドラマチックなものもあるし、ミステリアスな曲もたくさんあるんですけれども、うん、ちょうど乙女心と秋にぴったりだろうということで、皆さんも多分読んだことあると思いますけれども、源氏物語、
はい、プレイボーイの話ですね。
そうです、かっこいい光源氏に巡って、はい、女の人たちが戦々恐々とするという話なんですけれども、はい、その中でやっぱり一番葵の上っていう奥さん、正妻、うん、一番大地の奥さんですよね、その奥さんのことをテーマにした、お能があります。ただ本人の葵の上というのは、実際には舞台の上では病床に伏せている、まだ病気で寝ているという表現をするので、舞台の上ではね、本人は出てこずに、小袖といって着物を舞台のところにベローンと寝かせまして、で葵の上を象徴するんですね。そこに出てくるのが、その葵の上と光源氏を恨んで出てくる、自分でも勝手に多分ね、光源氏のこと好き好きと思って、自分が一番好きに思ってくれてるんじゃないのかって女の執心ですね。それで出てくるのが六条の宮すところ、多分漫画とかで朝日夢見しとかで見られたことがあるか、それをイメージして、作っていただいてます。 で後で一緒にコラボレーションでこのお花をあの小袖の代わりにして葵の上に見立てて私が六条の御足所になってその怨霊というか怨念というのを出そうと。
で本来ならば
女心のこの複雑な思いを歌いと前で、ね、見てもら
いたいなと。ここで乙女心と秋の空なわけですね、は
い。
なるほど。
ということです
。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとね、そういうことに無知な私たちなんで説明していただいてありがとう。今これがちょうど出来上がったんでしょうか。サクサクと。
ございます。一品目仕上がりですか。
はい、できました。これを私のイメージでということで立花さんから葵の上。昔に読んだ朝木夢道とかをもう一度繰り返し読み返しまして私の中で葵の上のイメージをすごく盛り上げていったんですけれどもとても高貴な生まれのゆえに源氏に一目惚れしたにもかかわらず甘えられないすごくなんかこうかわいそうな女性といいますか、はい、そういうイメージを持ちました。でやっぱり高貴なために甘えられず六条の御足所に源氏の心が移るんですよね、はい、でそれを取り返したい取り返したいということでやっと子供を身ごもるんです。でそれが後の夕霧になるんですけれどもその子供を身ごもられて源氏の心が戻ってくるんですよね。やっと戻ってきた時に呪い殺されてしまうというかその女の執念というか生き量に取り憑かれて悲劇のヒロイン的な。そうですよね。だから私の中ではとっても高貴なためにそのプライドの高さゆえになんかうまくいかなかったのかなっていうすごいそういうイメージがどうしてもあったので紫という、まあ、一般的に高貴な、うん、ね、と言われる色名でまとめてみました、うん、でハート型のピンクの花が今2輪あると思うんですけど、はい、ちょっとここに私の思い入れがありまして、はい、一つはやっぱり源氏に対するもう恋焦がれる気持ちですよね、うん、制裁であるがゆえになんか負けたくないっていう気持ちと、うん、一目惚れしてしまった光の源氏の君への対する気持ちでもう一つはお子さんを生まれたということでうちの娘の話なんですけど子供が喋れるようになった頃に、うん、私は雲の上からママを探してたんだよっていう話を聞いたことがあるんです。で、ね、ずっとママを子供がすごく雲の上に並んでて、うん、上から見てるらしいんですね冬には、
はい、
であのママって思って選んだ時に、うん、その天使なのか神様なのかなんかからハートを2つもらったって大きい心ハートとちっちゃいハートをもらって、はい、それを2つ持ってママの中に飛び込んだんだよっていう話を。
いやすごい、
まだお腹におる前の話ですよ。
そうなんです。でね、それがなんかこううちだけの話かななんて思ってたんですけど、うんうん、本にもなってるんですよね。そういうことを同じようなことを言ってる子供さんが何人かいる話をまとめた本が出てて、でそれを見た時にあ、まんざら嘘でもないんだなって何度聞いても絶対その細かいところまで一緒なんですね、うん、だから
大きなハートと小さなハートを持って、
うん、で大きなハートをママに渡してねって言われたって言って、で多分それは母性、
うん、
で母っていう心なのかなって私は解釈してるんですけど、なので女の気持ちと親の母親の気持ちっていうことでハートを2つ入れてみました。
素敵なんですよ、すごく、うん、ハートなんですよね普通に本当に、うんうん、で紫が基準になったところにこうピンクのハートが入ってるからバッと存在感があるお花になってますよね、これからがちょっと楽しみですね
じゃあ次続けさせていただきます。
はい、お願いします。女心って深いよね。
深いよね。
やばいね。
もうやっぱ女の心と母親の心ってちょっと違う部分があって、やっぱその2種類が混ざり合ったり離れたりすると、そうこういう源氏物語のような世界が生まれて、
源氏物語自身を私が知らなかったのは無知なのかな
私も正直ちょっとあんまよう知らんねんけども、
うん、
結構光源氏、うん、っていう人は、うん、女の母性本能をくすぐるのがうまいという、
あ、そうなん、
噂を聞いたことがあるのよ。
だプレイボーイっていうことだけ知ってんねん。
プレイボーイや
ね、うん、だから女心がねこう嫉妬心であるとか、うん、こう取り戻したい気持ちであるとか、
うん、それはもう今の女性も皆さん
一緒やね。あと母性ね。
母性ね、やっぱ母性くすぐる可愛い男の子には弱いと
そう、すごい奥の方で対策が
出られてる、
うん、オレンジ色の実が、
そう、
パンパン ン弾けてこういうオレンジ色の実が出てくるんです。でそうするとちょっとこれ最初黄緑色でかぶってて、でパンと弾けて今この後ろにちょっと見えてますよね、これが開いた状態で、これが落ちてオレンジの実だけになっちゃうんですよね。
あ、なるほど。
ちょっと秋っぽく、そういう風に作りたかったのでこの実をいっぱい入れてきました。
あ、すごい色がね、だいだい色で本当秋っぽい感じなんですよね。
でお花よりも結構今回実が多い。
実が多いですね、うん、
やっぱ実る季節やからね、
うん、下にはね、あの柿の実が置いてあるんですよね。
あ、ほんまや。
そうです、これはちょっと朝あの実家に行った時に、はい、勝手に頂戴してきて枝なんですが、あの娘が生まれた時にちょうど両親が植えてくれた柿なんですね。
あ、
で今日は本人が来てくれるかどうかがわからなかったので、ちょっと応援のつもりでこれを持ってきました。
あー、なるほど。
さっきの源氏物語、今回のテーマの、はい、その源氏物語の葵の上がその子供のこうやっとはらんで、でもその乙女心のその執着心に呪い殺されてしまったって、まあお子さんを思う気持ちと葵の上のその気持ちとのコラボレーションですよ。
はい、
はい、
こんな雨の中見に来てくださったお客様がたくさんいらっしゃるので、一言ずつ何か言っていただいてもいいでしょうか。
お、皆さん私と目を合わせない皆さん私と目を合わせない。じゃあよろしいですか、先生の生徒さん。
はい、お花を歌わせていただいてるんですけれど、あのやっぱり勉強になります
。やっぱり勉強、やっぱりお花習ってはってこう見る目っていうのは違いますか。
あそこで切っちゃうんだとか。
あ、
日頃やはりあの見本は生けていただいてるんですけど、うん、作成段階でこんな大きなのを見る機会があったと思って大変勉強になります。
あ、場所がこうカフェっていう場所、大きい場所があって、それで、まあ、普段教室ではできないような対策ができていってるってことですね。へ、 ありがとうございます。どうですか、こうだんだん徐々に作品が出来上がっていますけども。
そうですね、こんな大きい作品ポンと見るの初めてなので、すごい、あ、こういうのも先生されるんだなってちょっとびっくりしましたね。それとあの先ほど出来上がったあの作品も色合いもすごく綺麗で、あ、なんか先生らしいがいいなって、もう本当惚れ惚れしちゃいます。
あ、普段はどういうイメージの作品が多いんですかね、生徒さん的に見ると
普段はもういろんな、何種類でしょうね、いっぱい結構花材多いんですけど、はい、まあ、でもああいう花瓶に行けたり、あの実際あんま大きくないんで、
あ、うん、そうですね、私もね、こう生き花見てて私も教室通うかなっていうぐらい興味
がしたくなるよ ね、見とったら。お花の力なのか、こう
何なのか、先生の力なのか、
先生の力なのか先生の力です。いえいえいえいえ、先生の力ありきもあるし、お花のやっぱパワーがね、
そうですね、
あるし、そのやっぱりだんだん出来上がってくるにつれて、やっぱバケツに刺さってたのとは違うよ。
違うよ、あれもほんまど素人が見て素敵な、うん、
そうだから、やちょっとこの対策を肌で感じてほしいぐらい。
あ、そうですね、
あの葵の上よりももっとなんか嫉妬深かったり、なんかこうすごく激しいものがあるんじゃないかなっていうところから少し色を変えてみました。
さっきよりも赤いですよね、
優しいピンク、その
なんですけど、ね、うん、最初の1品目は
そう、でもやっぱりここでも2つの
ハートの
もうちょっと、あ、三輪、
全体的に色がもうほんと赤い、
赤い、だから雰囲気がそのやっぱり実を使ってるから、秋の雰囲気と、これはあれですか、嫉妬深い
6畳の見やすところのイメージで作ってみました。で、あのこちらのイメージはトルネードといいますか、あのちょっとこう竜がこう舞い上がるぐらいの気迫というか、その女性の怨念の凄さみたいなものをイメージして、あのこういう鶴を持ってきたりとかっていう風に作ってみました。で最終的にこのダリアなんですけど、あのこれが黒竜という名前のダリアなんです。黒い竜と書きます。でこれで全てなんかその激しい思いを出せればなと思って。
はい、
黒竜ってすごい名前
ですけど、すごい名前、
色も形もね、その名前にふさわしい、
うん、
迫力、ふさわしい、
今年からこの黒龍というのがなんかちょっとこう2色入ってるような変わった感じで、なのでちょっとこれを使わせていただきました。
やっぱり雰囲気が伝わってくる。さっきのそのテーマの話を聞いたりだとかして、うん、で出来上がったものを見るっていうのは、私らはこうやっぱり玄関にさ、お母さんが刺したお花とか、うん、そのもらったお花、花束をそのまま花瓶に刺すとかいうのがあって、うん、テーマやとか、うん、そんなんは関係してあんまり見ないやんか、お花を。
でもテーマを決めるとね、
うん、テーマを聞いてで、まあ、言ってもうあれその簡単な人物像っていうかな、誰もが知ってる、まあうちら知らんかったけど、うん、誰もが知ってる人物像っていうのと重ねてみるとまたお花の違う面が見えてくる。
そうですね、うん、このお花はそういう情熱とかそういう感情を表現するのに最適
なのか、そうほんまに乙女よね、乙女というか女性的な面を2つこう向こうとこっちで表してるなっていうのがすごく聞いててよくわかる。
フィニッシュのコスモス。
はい、さっき田鶴先生が、書道をなさるときに今日のピンクは自分の大好きなコスモスだっておっしゃったのをちょっと聞きましたので、せっかく3人女性アーティストでのコラボなので少しお好きな花も入れたいなと思ってコスモスを最後に入れさせていただきます。これも、ベルサイユレッドという名前がついてるちょっと普通よりも濃いコスモスなんですけど、
はい、
うん、ベルサイユといえばマリアントワネットと後期ですよね、
うん、
ちょっとつながりがあるかなと思ってこれを使わせていただきます。
なるほど、お花にも名前があって、はい、それやっぱり名前もあるし取る人によって解釈、今回やったら後期とか、
後期とかね、
その女の人のその情熱であるとか、うんうんうん、その可愛さとか優しさであるとか、こっちやったらねっていうのを取る人によってお花が解釈できたりとかするって、こう作品が出来上がっていくって言ったらアートやね、
アートやね、ただの生け花じゃない、
そう
アートの生け花で、
ただの生け花が何なの
何さ、お母さんの
生け花、あお母さんの生け花、
そんなんじゃない、
そんなんじゃない、
もうレベルが違う。
まあでも先生もお母さんやから、
あそうやね、
そうや、
ある意味でもそうやね、母親、
娘さんが羨ましいよ
ねえ、
う
ん、こんな
どうも思ってない
いやいやいや、うちのお母さんただ玄関の前に夕顔をこうブワーッとどんどん伸ばしていってるだけなんでどこまで伸びんのこれお母さんベランダまで行ってるけど伸びることを楽しんでるから、ね、
楽しんでる、うん、それもいろんな意味で、
まあ、まあまあまあまあ、まあ、お花の楽しみ方、
楽しみ方、
今回はこうテーマでこうでも伝わってくるやろ、
伝わってくるね、
うん、その二人の女性像っていうのが、
うん、出来上がりです、お疲れ様です、
お疲れ様です。
どうですかこう本当の出来上がりをしてみて、
ちょっと最初のイメージはもっと赤だったんですね、
うん、
ただちょっとまあ残暑がすごく続いてたせいもあって、うんうん、もみじといえばもう今はもう緑しか手に入らないような状態だったので残念ながら、
はい、
緑のもみじだったんですけども、
うん、
それに合わせて、まあ、赤を多めに見ました。
いやでもねすごいその緑があっても伝わってくるものは赤なんですよ。
はい、ありがとうございます、思惑通りです
よね、もう全然伝わってくるものが、
本当に赤がすごいコントラストで綺麗なんですよ、
う
ん、
そうでやっぱりこの対策と比べてこの一番最初に作っていただいた方が優しさみたいなね、
うん、
か弱さみたいな女の人の二面性がすごく伝わってくるなと思って、
やっぱり精細のなんかこう余裕っていうのか、うん、そういうのが
あ
私の独自の感
じ、そう前へ前へって感じですもんねこちらは前へ前へって精細の余裕がここに
というふうに、まあ、私はこう今回の葵の上を解釈させていただいたんですけど、次のお能でまた、はい、見る方とか、うん、イメージが違ってくるんじゃないかと、
そうです、ね、
すごく楽しみにしております、
はい、
はいはい、ありがとうございます、
ありがとうございました、
はい、お疲れ様です、
ありがとうございました
。で吉田先生にとってその女子アーティストだからできる表現っていうのは何かありますか。
すごい難しい質問だなと思って、
はい、
ここ1週間ぐらいずっと考えたんです。
あ、そんなに、はい。
うん。 特にお花とか、うん、メイクアップとかあのそういう世界って皆さんご存知のように、うん、あのかなり女性に近い男性が
乙女的な、そうですね、テレビとかでもよく見ますよね。
そういう方の方が、はい、こう女になりたいっていう気持ちが強いので、うんうん、繊細な部分がお持ちだなっていうのがすごく感じるところなので、うんうんうん、あ、比べて女子だからどこが勝ってるかって言われると、うん、それが難しいかな。
そうですよね。ああ、なるほど。やっぱり男性にしろ女性にしろその綺麗なものを扱うお花で、お花であるから綺麗なものを扱うっていうのはやっぱ乙女心が大事なんですかね。
あの一緒に仕事をしてる人でも、うん、あの私は男だけど女なのって言ってる方がいるけど、本当に一つの枝を見ても、うん、素敵ってもう一言ずつおっしゃる方がいますね、うん、私にはそういう感覚は持ち合わせていないので。
なるほど。
すごくもう本当に研ぎ澄まされた感性をお持ちだなと思っていつも感心しています。で、私よりも化粧はうまいし、私よりも女らしいです。
あそうなんですね。
でも女子だけにできることっていうのでこの1週間私も考えた結果、うん、女子が女としてできることはやっぱり子供を産むことだけだなって、いう風なところに行き着いて、うん、もちろんそれは個人差があって、うん、産みたい方は産む、産みたくない方は産まないでいいと思うんですけど、うん、やっぱり生理的にというか、うん、絶対できるのはそういうことなので、うん、さっき葵の上の時に、うん、入れさせていただいたやっぱり母性というか、うん、子供を産んだ人だけが持ってるもう一つのハートで、
確かにその男性のアーティストの人が
どんなにやりたくても
できないことですよね。でまたその先生もそうですけどお子さんが生まれてっていうので表現が変わったりだとか、
あの選ぶ花はかなり変わったって、
うん、あそうですか、
生徒さんたちから言われました。
へえ、
まあ、統制的なこう、う
ん、あの本人としては何も変わってないと思うんですけど、うんうんうんうん、で切り替えも結構上手にできてるなと思ってたんですけど、うん、なんかやっぱり違うんでしょうね、もう一つ心が入った
から。そうなんですね、
結構でも母になると強くなるとかそういう風に聞くんですけど、今日の作品見てなんかそういう強さも先生自身のなんかこういう女性としての強さがこう出てるかなっていう感じがあったんですけど、
そう言っていただくとすごく嬉しいです。
あ、うちからやっぱり出るものが変わってくるかもしれないってことですね。
そうですね、我慢するというか自分よりも大事な存在、うんうんうん、っていうのがやっぱりこうすごく力づけられるものだであるし、自分自身も強くしてるのかなって思います。うん、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
吉田美恵先生と吉田家体育館に集合のお二人の、インタビューでした。これはパート2となっておりまして、この後パート3、パート4、パート5とどんどんアップしていきますので、そちらもどうぞお楽しみにしてください。それではお相手はカフェニュートラルのノブでした。皆さんさようなら。